皆さんこんにちは。安西育郎平和原発独り言2021年の3月号をお届けしたいと思います。もう1週間ちょっとすると、あの大震災、2011年3月11日から10年目の日がやってくるんですね。あの時の地震は京都にいる限り少しゆらゆらと揺れた感じがしたものの、東北地方であんなにマグニチュード 9.0 っていう大地震が起こってるっていう感覚はなかったんですね。2時46分、私は桃山のある喫茶店に入ってメールを確認してたら、なんかめまいがしたんですよね。それで、あ、もう年かなと思ってちょっと目を上げてみたら、あの観葉植物がゆらゆら揺れてたので、あ、地震だってことは分かったんですが、マグニチュード 9.0 っていう地震はどれぐらいかっていうと、広島に投下された原爆の3万2000発分なんですね。すごいですね。それで、まあ10年前のことだから、やっと気持ちの上でも忘れかけていた先月2月の半ばにまたまた地震がありました。福島県をはじめとしてね、まあ震度6強っていうんだから相当すごいです。でマグニチュード 7.3、震源はこの前の2011年の時の地震よりももっと深いところにあったんですね。日本列島のあの辺はハワイの方から太平洋プレートっていう、まあ、海底が攻めてきてるんですね。で日本列島が乗っかってるプレートの下に潜り込む。でそれが時々反発してああいう、まあ、海底のズレが起こって津波が起こったりするんですが、今回の場合はそれよりも深いところで起こったので、海底の揺れから津波を発生させるには至らなかった。しかもマグニチュード 7.3、 前の時は 9.0、 7.3 と 9.0 って数字は 1.7 しか違わないけど、地震のエネルギーは350倍違うんです。だから今度の地震はあの2011年の地震の余震だって言われてますけど、あの本体の地震の350分の1なんですね。で僕みたいなあの自然科学者はすぐ計算するんですね。それでこれは大丈夫だっていう感じになるんですが、しかし、福島その他に住んでた人は、震度6強、皆さん震度6強は体験ありますかね。あの阪神淡路大震災の時、私は震度6強を体験しました。幸い我が家はあの差したる変化もありませんでしたけども、恐ろしいですね。震度6強っていうのはね、もう寝てるような場合じゃない。あれはあのまだ人々が朝の支度とか出勤の時間帯の前に起こったもんだから、まだ新幹線も走ってなかったので、あの程度の被害で済んだんですけれども、起こる時間帯によって全然違いますね。福島の地震はこの前夜11時7分だったかな、夜中に起こったんですね。あれ通勤時間帯に起こるとかいうことになると大変です。あの車は走ってるわ、新幹線は走ってるわ、人々は家から出てるから家族はバラバラだわですね。で朝げの時間あるいは夕げの時間に起こるとみんな火を使ってますからね、もう大火災が起こったりするんですが、まあ、そういういくつかの条件も重なって今回の時も、まあ、震度6強の割には被害がそう大きくはなかったですね。私は慌てて福島通いをしている相手方の人々に次々と電話したんですけれども、結構電話がかかりました。10年前の時はね、電話が通じなかったりしたんですけれども、今度はかかったですね。で、ライフラインも大丈夫ですという人が福島市内なんか多かったんで、一安心はしたものの、とにかく 今度のあの地震も広島原爆で例えれば約90発分、自然のエネルギーってのはすごいんですね。だから自然のエネルギーをバカにして人間が持っている科学や技術の力を過信すると、ああいう原発事故のような とんでもないことが起こるんですね。歴史上記憶される地震に1960年チリ地震というのがありました。南米チリの近くで起こったんですけども、マグニチュード 9.5、 人類史上最大の地震の一つですね。マグニチュード 9.5 というのは、これまた広島原爆に例えれば18万6千発分ぐらいに当たるんですけども、とてつもない地震です。だから津波がチリの方に向かっただけじゃなくて、太平洋を越えて日本にもやってきたんですね。日本でも何十人か亡くなりました。だからあの自然の猛威、これはあの想定外とか言って、いるんじゃ済まされない、そういう地震がしばしば起こる日本という地震列島に、巨大な危険を含む原発を次から次へ海岸に建てるなんていうことは、まあ将来にわたって続けるべきではないと、原子力科学者なんですけどね、私はね、それでもこの国のエネルギー政策は自然エネルギーの方に転換すべきだというふうに思っているんです。それで2011年3月11日の時のあの東北地方太平洋沖地震は、津波が押し寄せてきて原発の非常用電源、それを全部使用不能に落とし入れたんですね。水浸しになっちゃって、非常用の電源が電気を起こせなくなった。で、東京電力の原発だけでも福島にあるのはね、だけど変な話でしょ、東京電力の原発が東北電力管内にあるわけですよね、福島っていうね。だから東京電力の原発は東北電力から電気買ってるんです、あそこではね。で、ところがその東北電力の送電線が倒れたなんかして、電気が来なくなっちゃったね。外部電源が断たれた、その外部電源が断たれた時のために非常用の電源というのがあって、核燃料というのは年中冷やし続けていないと溶けて流れて、まあ、核燃料溶融というのが起こって、ものすごい放射能を含んでますんで、それが外に出てくると大変だというんで冷やすんですけども、冷やすための非常用の電源、しばらく働いたら津波が押し寄せてきて、非常用電源のディーゼル発電機の管が水浸しになって、それも動かなくなって、まあ、原子力発電所に電気がなくなっちゃったんですね。発電所に電気がなくなっちゃうというのは、これは、もう何が起こっているかということを測定する機械も働かないわけだし、それをコントロールするこの指令も電子的にいつも出すんだけど、それも出せないわけだし、手をこま抜いてただ状況を見てるだけっていう最悪の事態に陥ったんですね。結局予想もしないような高温状態に核燃料が置かれて溶けて、それが水と反応して、まあ、水素ガスっていうのを発生させてね、それが、まあ、水素ガスっていうのは軽いんですけども、あの風船に入れたりするやつですね。で、建屋の上の方に大体集まってって、それが、あるきっかけで爆発を起こし、水素爆発っていうのを起こしてね、それで建物に穴が開いちゃって、したがって中がドロドロになって、放射能を含んでいる核燃料がもう封じ込めに失敗して、核燃料のこのが普通は鞘の中に入ってるんだけど、それも溶けちゃって、出てきた放射能がその水素爆発で壊れた建屋から出てきて、こんなことになっちゃったんですね。だから人間っていうのはあれを見るにつけて、自然のエネルギーはバカにしちゃいけない。安全審査で想定していなかったから、これは想定外だったので仕方がありませんなんて言い訳は通用しないんですね。人間の科学技術力をあんまり、過信するとですね、今後もとんでもないことが起こり得るので、 まあ、10年目にあの大地震がちょっとコロナだけじゃなくて原発も忘れちゃいけないよということをもう一回警告した感じがしますね。でもう1週間もすると私は福島にいて、楢葉町っていう、まあ、原発から15キロのところにある室町時代以来の古いお寺、そこの境内に3つのものを作るのを一緒にやってるんです。この、あのお寺の和尚さん、早川敦夫さんとね、何をやってるかというと、あの一つは広島長崎の日、あの広島長崎の原爆が落ちた時の残り火を絶やさずに燃やし続けてきたんです。あの上野の東照宮というところでね。ところが東照宮には国指定の文化財なんかがあるので、そこで火を燃やし続けるのはいかがなものかというんで、今度福島県のその宝鏡寺ってお寺に移すことになった。その点火式をやる。その横に宝鏡寺の第30世住職の早川徳夫さんと私の名前で原発開墾伝言の日っていうね、まあ原発事故を防げなかった気持ちと、こういうことを二度と起こしちゃいけないよっていう将来世代に対する伝言、その記念碑を作る、その除幕式ですね。そしてその横に広島長崎ビキニ福島伝言館っていう博物館を作るんですね。今建物を建ててるんですけども、3月11日にはまあ新聞記者をはじめおいでになる人に見てもらおうと思って懸命の努力をしているところであります。幸い、まあ、広島長崎については、日本被団協という、まあ、被爆者の団体が原爆と人間展という展示をした時の約30枚のパネルを寄贈していただけるし、それからビキニ、1954年にあったビキニ被災事件、水爆被災事件ですけども、これについては東京にある第五福竜丸展示館というところが全面的に協力していただいて、展示も担当してくれるということになってますし、福島原発について我々もあの今パネルを一生懸命作っていますけれども、僕の名誉館長を務めている立命館大学の国際平和ミュージアムというのが、あの原発事故の後特別展をやって、大きなパネルを29枚セットで作った、それを寄贈していただけるということになっているので、まあ、そういうのを皆さんのご好意を寄せ集めながらね、ぜひ3月11日には、まあ、広島長崎ビキニ福島伝言館という世にも珍しい名前の博物館を誕生させたいと思っています。2月3月ととても慌ただしい、日程の中で今準備にかかっておりまして、まあ、その時にはツアーも宝鏡寺のお寺にやってくるということですので、まあ皆さんを何か意味のある形でお迎えできるように、まあ、つつがなく式典を進めたいと思って、今和尚さんと一緒に毎日のように連絡を取り合いながらやっているところであります。ぜひ皆さんも機会があれば福島に来られたら、まあ、伝言館も訪れてください。ではまた来月お会いしましょう。さようなら。